新平家物語連続後期第287回、京の木曽殿の巻春告げ鳥、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ、学びや .caesar.net、 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は西に平家勢、東に鎌倉勢と義仲が四面楚歌な状況に追い込まれていった場面をお送りしました。1月19日の朝のこと、月ヶ瀬から笠木の部落にかけておびただしい武者が野営していたのを里人は見出します。梅から染料を取る技の伝わっていたこの地方では、奈良の町へと物を日下に出る者も多かったのですが、要所に立つ武者たちはそれもさせず道を立っていました。笠木寺七院の麓では武者たちの一帯が眠っていました。首相のいる隊と見えて、繋がれている馬は俊足で、鞍も、あぶみも美しいものでした。昨夜の夜半過ぎに、九郎義経は、寝飽きるまでここで眠っておけ、との旨を言い渡していました。この言葉が全軍を安心させていました。ですが、その義経自身は、そっと起き出して、一人、笠木山の山上に立っていました。早起きは彼の性格でした。ひょっとするとこれは幼い頃に鞍馬寺の稚児として身につけさせられたものだったのかもしれません。義経は誰よりも疲れを知らない性質でした。負けず嫌いの坂東武者たちも、九郎の殿は天狗の申し子かと舌を巻きました。今回の行軍は北伊勢から伊賀山中を1日で16里も踏破するものでした。あの弁慶すら夫婦言う道のりでしたが、義経はそれをからかい、そして励ますほどの強さを持っていました。今日はここをゆっくり立っても、明朝には宇治川を前に見られるよう。そんなことを思いながら、赤面の弥勒像に見とれていた義経です。それでは本文を見ていきます。九郎義経が兄頼朝から与えられたこの方面の左翼軍は1800余騎、2000が少し欠けていた。武将の多くはこの正月6日鎌倉を発し、熱田で彼と合流したのである。が義経その人はそれ以前すでに去年の11月初旬から頼朝の悲鳴を受けて、近江、伊賀、伊勢などの間をわずか 5,600 騎で点々と移動していた。まだ義仲の宝珠寺殿焼き討ちが行われない前である。鎌倉を立つ時、頼朝は苦労嬉しかろうと彼の気色を見ていった。これが嬉しくなくて何といたしましょう。彼は兄の命を拝しながらそう言ったが、なお言い足りぬように、生まれてから今日まで苦労は三度の喜びに遭いました。第一は鞍馬を逃れ出た時です。第二は奥州から駆け下って木瀬川の御陣にてお兄上にお目にかかった時でした。そして今日の追いつけと思いを思いのまま答えた。頼朝はうなずいて、和殿を見込んでわしが申し含めた秘策分かったろうな、やれるかと念を押した。よくわかりました、不詳な私ですが、ただ懸命に務めまする。
よし、わしの代官としてやってみるがよい。まだ背踏だが、万一直ちに合戦ともなれば、和殿にとっては生まれて初めての実戦、つまり初陣ぞ。
はい。
抜かるな。
なぜか九郎はほろりと涙になりかけた。千載一遇ともいえるこの機会を兄は自分に与えてくれた。そうすぐに愛情に取ったからであった。が頼朝はその様子を見るとかえって難しい顔を守った。涙に誘われる人ではない。ことは公明であり、鎌倉の運命をも決する大事ぞと余計冷静になるのである。
九郎。
はい。
鶴岡若宮の胸上げの式、もうだいぶ以前になるが覚えておるか。
覚えております。昭和元年の夏7月。
ゆみ、御家人どもが皆法然で陣馬を引いた。和殿もわしが匠へ与えた馬を神前で引いた。あの日のことさえ忘れねばよい。
ゆめ、忘れはいたしません。たとえ遠くおそばを離れましょうとも。義経は誓って立った。
さて、かつて鶴岡の上等式で頼朝は義経に
大工の馬を引かせたことがありました。これは義経といえども頼朝の一御家人であることを義経自身にもその周囲の家臣にも心得させるためのものでした。今回門出に際して頼朝はそのことを再び義経に意識させようとしました。義経にはもちろん思い上がるつもりはありません。とはいえ改めて念を押されることへの寂しさはありました。それでも義経の行く手にあったのは希望でした。それでは再び本文を見ていきます。そもそも彼の髪型行きは表面東国八カ国の貢ぎ物の感想というのが名目であった。従者500騎、二打数百頭、西院の次官近吉と同行で不破を越え近江に入り都へ入ろうとしたが、当時義仲と院とは紛糾の最中である。入洛のほどは難しいとなり、税の貫物だけを洛内へ輸送させ、義経はしばらく甲州佐々木の庄に潜んでいた。また古城を渡って片田島の片田にいたこともある。いや、時には伊勢、時には伊賀、いるところを定めず、そして今にも鎌倉殿の大軍数万が街道を上洛すべしと書道に触れ、洛中にある義仲に圧力と不安と総じて心理的な風勢を絶え間なく送り込んだ。木曽の宝珠寺殿焼き討ちの棒は木曽がその手に乗った焦燥と言えないこともない。11月19日乱の勃発を義経は伊勢で聞いた。院の北面の下郎金友が道地へ馳せつけて、義仲の劇団はもう天下の知るところ、一刻も早く軍をお勧めあって院の御心を休んじたまわれと異彩を訴えたからである。だが義経は、何事によれ鎌倉殿のお指図なくは一兵たりとも動かせぬと鎌倉へ告げられよと言い、自身もすぐ熱田へ急ぎ、熱田で頼朝の命を待った。頼朝には絶好な機会である。しかし彼の前進はなお極めて徐々であった。義経の任は以後もっぱら義仲を洛中に封じ込めておくことにあった。基礎を都攻めにというのが彼に固く言い含められていた原則であった。なぜならば鎌倉の府も総大軍は送り得ない。足元の不安もあるし、輸送兵糧が続かないのだ。もし強いて数万の兵を都へ送り込めば、それこそ義仲の鉄を踏み、部下の彰子も基礎の二の舞をやるであろうことはあまりにも分かりすぎている。で、義経の使命はいよいよ難しく、いよいよ重かった。もし基礎が法皇のお身を抱えて北陸落ちでもしとげたら、彼は兄頼朝からどんな牽責を受けるか知れないだろう。いや、彼自身使命の名折れ身の恥ぞと心に誓った。幸いにも湖畔の方だと叡山の同種の一部、また叔父の新宮行家などとは窮地の中である。それらとも気脈を通じ合い、あらゆる義仲封じの流言や策を行ってきた。そして寿永三年の正月を熱田で迎え、鎌倉評定所からの最後の議場を待ったのである。評定書令は6日に発せられ、大手軍の総大将には頼朝の弟川の冠者範頼が任ぜられ、義経は絡めて軍の大将と定められた。さて、五千余騎が即日鎌倉を発して熱田で合流しました。全軍は二分され、範頼軍2000は大手として不破の関から大水を経て瀬田の本街道へ、義経は絡めてとして伊勢伊賀の兜峠荒井河原を経て伊賀の一宮の綾国神社に祈願、それから16里の道をわずか1日半で移動し、月ヶ瀬笠木に至りました。これは誰にも計算しえないほどの迅速さでした。本日の授業はここまでになります。